鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか？鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
こんばんは、大関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週福島中京開催が開幕し、まあ、本格的な夏競馬がスタートしましたが、大関さんは地方出張楽しんでいらっしゃるでしょうか？
今週から私本格的な出張シーズンに入るというところなので、今週福島に行って、来週函館に行くんですけれども、やっぱりテンション上がってしまいますね。
なんでですかね。
なんでなんでしょうね。
やっぱりいいですよね、その土地土地のね競馬とそれを取り巻くいろいろな環境や食べ物を楽しむってね、そういうねもう、まあ、興味深いところがありますもんね。
何かこう非日常的な空間に行くような感覚がありますね、個人的には。
そうですね。さあ今週は福島ということですけれども、開幕2週目を迎えますよね。その福島競馬場、明日土曜日は障害の G1 を5連勝重賞9連勝中のお重長さんが登場いたしますよね。なんと今回4年8ヶ月ぶりの平地競走出走というチャレンジです。
はい、お重長さんは明日の第9レース開成山特別に出走予定です。芝の2600メートル500万の特別戦、武豊騎手とのコンビで12頭立ての6番ゲートからスタートします。7歳になったお重長さんですが、これまで平地のレースは2歳の時に2回走って11着と8着という成績なんですね。
はい、まあ、その時はまだ体もねできてなくて弱かったということもありますものね。このあたり大関さんはどのように見てらっしゃいますか？
いやー、実はこのレース実況なんですよ。
やったー、そうですか。これってそれはすごいことじゃありません？
ドキドキしますね。ただどういう展開になるかがわからないので、いやーもう味わって2600メートル実況したいなと思いますし、
はい、
まあ勝ったら もちろんいろいろこういうことになるっていうのは考えてはいるんですけれども、あと場内がどんな雰囲気になるのかなというのも含めて非常にこう楽しみですね。
お客さんももう多くてきっとね盛り上がるんじゃないかなと思うんですが、なかなかねこんな風に障害のチャンピオンホースが平地に、しかも有馬記念を目指して、そのためになんとか平地で一勝しなければその権利が取れないからという、本当長山オーナーのものすごい壮大な夢ですよね。そしてまた有馬記念でも、それから年度代表馬の投票でも入るんですから票が。
そうなんですよね。
ですからファンの方もやはりそういう思いがあるということを組んでくださっての、まあ、挑戦でもあるということで、私はやっぱりね筋量が63キロから57キロ6キロ軽くなるということは、お重長さんはかなり走りやすいんじゃないかって思うんですよ。ですよ、ね、あれ今日おかしいって感じ
が
ね。
JG1 でもあれだけ最後の上がり 600m すごい足使って突き放しちゃうんですから ね
それを見ての、まあ、平地挑戦ということもわいだてですけれども、まあ本当に考えれば考えるほど興味深い、早く結果レース見てみたいな。素晴らしい。じゃあ実況でねお届けいただけますように頑張ります。よろしくお願いいたしますね。障害界の絶対王者が平地競走でどんなレースを見せてくれるのか、皆さん大関アナウンサーの実況とともに注目いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。7月の重賞、思い出のレースということで、今週は7月の重賞レースの中から思い出のレース、まあ、特に私が印象に残っているレースをご紹介させていただきます。
はい、7月は福島中京函館での開催が続いて、月末最終週になるともう新潟小倉札幌の開催が始まります。はい、今年はジャンプの重賞も入れてちょうど10レース7月は 重賞レースが行われます、
たくさん行われますよね、やっぱり7月の重賞っていうといよいよ本格的な夏競馬っていうね、ですから例えば小倉が得意な馬とか新潟が得意な馬とか出てきたりして、あのその土地土地でスターが生まれたりすることもあるので、そういったところがやっぱり面白いですよね。
はい、そんな中よしこさんが特に思い出に残っているのは、まずはどのレースになりますか。
はい、まずは日本で初めて行われました直線コースの重賞、2001年のアイビスサマーダッシュ、お聞きいただきましょう。
スタートしました。ユーロフォルコンダッシュがつきません。あとはほとんど一線となっております。さあ馬場の中ほどに徐々に塊ができてまいります。先頭争いはどうでしょうか。メジロダーリング、そしてその外をついてはカルストンライト、さらにはシンボリスオードと上がっていきました。あとは内からゲイリートリック4番手か、さらにその間に外をついてユーアファルコンが徐々に盛り返してまいりました。大外からスペシャルエイジと広がって600の標識も切りました。さあ今度はシンボリスオードか、外のスピードスペシャルエイジか、そしてカルストンライト、ユーアファルコンと広がってきた。それからその後メジロダーリングが現在5番手から4番手、先頭グループに近づいてくる。その後追い込み勢はどうか、大外をついてマーティーニも伸びてくる。あと200の攻防になった。カルストンライト、そしてシンボリスオード、両馬の争いに内から来た来たメジロダーリング、あっという間に突き抜けた。メジロダーリング快勝、先頭でゴール。2番手はシンボリスオード、3番手カルストンライトーカ、その後にエイシンコジーン追い込んでまいりました。53秒9、レコード。
はい、白川次郎アナウンサーの実況でお届けいたしましたが、53秒9という日本レコードがね、樹立しまして、差し切りゴール、最後のね一波乱でぐんぐん伸びてきて、わーっていう感じで、いやそれにしても53秒9っていうのが出た時に、おーってね、やっぱりみんな驚いたわけですけれども、そもそもこの新潟の直線の 1000m のレースというのが、この2001年の1回新潟開催の初日第一レースで行われたわけですよね。で、私もそれをやっぱりその歴史的レースを見なきゃと思って、はい、土曜日の本当に早い新幹線で一番の新幹線に乗って行ったんですが、その新幹線がもうあの競馬新聞広げてる方たちでいっぱいで、もうデッキに座り込んでる方もいらしたぐらいだったんです。
あ、もうその1レースに間に合うようにみんな行かなきゃって、
私と同じことを考えて競馬の方いっぱいいらしたってことで、わあこんなに皆さん楽しみにしていらしたんだっていうふうに思いましたし、まあ、競馬場も朝から人がいっぱいでしたよね。で、あの私はあの大川慶次郎先生がもうその時お亡くなりになってたんですけども、あの 1000m の直線コースができるっていう、そういうレースができるっていうのをすごく楽しみにしていらして、見てみたい見てみたいとおっしゃってたので、そうだと思って岡慶次郎さんの写真を持っていって、なんか一緒にゴールのところでね、あの二人で観戦したりでですけど、観戦したっていう思いもあるんです、その第一レースをね。で、そっからは直線です、みんな面白いっていうふうに思って、で初めて行われた重賞が今ご紹介したメジロダーリングということですね。
はい、
ね、で3着になったカルストンライト王が、あの翌年とそれから3年後ですね、ですか2回勝ってるんですけども、そこからほらもう今やもう新潟の名物レースとしてファンの皆様に愛され続けてますもんね。
そうですね、あの去年初めてアイビスサマーダッシュを実況させていただいたんですね、はい、私歓声がやっぱりファンファーレだったと、すごいなって、皆さんやっぱりこのレース楽しみにされていらっしゃるんだなということが、実況して改めてよく分かりましたけれどもね、
もう実況 1000m っていうのもあの迷うことなく大変ではないですか。
それがですね、すごく大変なんです。外拉致に寄ってくる馬がいるというのは分かってるんですけど、ただそういうところに目が行くと馬群の内側、ただ馬場で言うと真ん中よりも外にいる馬が、そこから伸びてくる馬もいるので、うわーってどうしようってゴール前思ってしまうことは結構あります。
1000m ってやっぱりあっという間、
もうあっという間ですね。いやー、最初に実況した時なんか、これどうやって実況するんだって、ものすごく遠くに馬がいるので、これどうやって馬覚えたらいいんだろうって、戸惑いしかなかったですね。
ね、それは本当実況する方のね本当大変さなんでしょうけどもね、やっぱり面白いですよね。 1000m なんか馬のサラブレッドの本能のままに走るっていうことですもんね、カーブがなくて。
そうですよね、
全力で走るって、あれがやっぱりすごく魅力なんじゃないかなって思いますね。
開幕週に行われるというのまたいいなという思うんですけれどもね、はい、お便りここで一通ご紹介しましょう、はい、思い出のレースに関してなんですが、はい、一撃さんです。
はい、
お二人こんばんは。
こんばんは。
雨の被害が心配ですねということなんですが、
本当ですね。
そうですね、私の7月の思い出のレースといえば、ツインターボが中舘騎手とのコンビで勝った七夕賞ですね、
は
い、と、
ぜ
ひ聞きたいですというお便りが来てるんですが、よしこさんにとってもこれが大変思い出に残るレースであると。
そうですね、今週ね、まあ、七夕賞ですけれども、やはり七夕賞といえばこのツインターボということになりますが、一撃さんのね、やっぱりリクエストにもお答えして、ぜひこのジャレースをお聞きいただくことにいたしましょう。1993年の七夕賞です。
さあツインターボ大逃げになりました。4馬身5馬身と突き放して3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここで仕掛けて後続を6馬身と突き放して600通過。2番手争いですが、トミケンドリームユーアビームちょっと足色いっぱい、早くも上がってきたダイワジェームスアイルトンシンボに並んで今2番手に上がっていきました。その直後接近する各馬ですが、大外からはコーチフォートリッチコネクション、スナークベストも差を詰めてきた。橋野健志郎は今6、7番手の大外に回って直線に向かいました。ツインターボまだリードが4馬身5馬身ある。2番手アイルトンシンボリ単独2番手、ダイワジェームス追ってくるがまだ3番手から2番手うかが200を切った。しかし先頭はツインターボ、これは圧勝ムード。4馬身5馬身のリードをキープ、アイルトンシンボリ2番手、あとは開いてダイワジェームス、追い込み勢は全く届かない。ツインターボ合流、ツインターボ逃げ切りました。やはり小回りではツインターボ
本当にもうターボエンジン全開ってねいう感じの、レースだったんですが、佐藤泉アナウンサーの実況でお聞きいただきました。すごいまっぱれな逃げ切りっぷりっていうのを思い出しますよね、はい、また本当ターボだったからね、余計にこの、スピード感があったんですけれども、なんといってもこの時は57秒4前半1000メートルという驚異的なハイペースで逃げ切って、この日の福島競馬場の入場者数が 47,391 人、でこれは未だに破られていません。でこの時、まあ、中田って英治騎手とのコンビだったんですけれども、そのツインターボっていう馬がすごく難しい、ちょっと怖いぐらいの馬で、回ってくるのも大変っていう感じのところがあったそうなんです。どっか飛んでっちゃうんじゃないかっていうような怖さもあったそうなんですけれども、そのツインターボと強い競馬でお客様を喜ばせることができて、そういうレースができたんじゃないかと思っていて、福島で、まあ、強い馬なども乗れるようになって、福島競馬場の帰り喜びながら帰れる、行く時も人気になってる前に乗れるというのもあったし、行くのも帰るのもすごく楽しくなったっていうような思い出が終わりだそうです。
はい、はい、ツインターボが勝って2着がアイルトンシンボリ、3着にダイワジェームス、はい、5着に橋野健志郎という上位だったんですね、
う
ん、
そうですね。そしてこの後オールカマーもねすごい勝ち方するんですよ、
はい、
ライスシャワーとかねホワイトストーンに勝つわけですけど、まあ、やはりツインターボはね七夕賞には欠かせない存在かと思います。大関さんの思い出もちょっと聞かせていただけますか。
これ93年ということは25年前になるんですが、当時小学校4年生だったんですね。ただこのレースのテレビ中継を見た記憶があるんですよ、
はい、
父親と、
ね、もう競馬少年ですもんね、
この年はウィニングチケットがいて、はい、琵琶早秀がいて成田大臣がいてという三強がいて、柴田正人さんがついにダービーを勝たれてというところで、うん、まあ、その後年末に東海帝王が復活してというところもあったので、だんだんこう競馬って面白いなと子供心に思っていたのがちょうどこの時期だったのかなという気がしますね、
そういう、まあ、思い出も語っていただきましたけれども、それではねここで一曲お届けしたいと思います。メジロダーリングのね走りました、
はい、
アイブサマーダッシュが行われた年です。直線1000メートルのレースが日本に誕生した年、2001年のヒット曲、こんな曲が流行っていました。桑田佳祐さんで波乗りジョニー、夏の海のイメージでちょっと涼んで聴いていただきたいと思います。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は日曜日に福島で七夕賞、中京ではプロキオンステークスが行われます。まずは日曜日に福島で行われます芝 2000m のハンデ戦の G3 七夕賞の展望です。サマー2000シリーズがこのレースから開幕します、
はい、
今年はちょっと頭数が少なめ12頭立てになりました、
はい、
1番に入っているのがプラチナムバレット、そして3番にマイネルフロスト、6番サーブルオール、 あとはキーワーにバーディーグルなどが出走予定なんですが、
はい、
簡単に、過去10年の傾向をご紹介しますと、はい、やはりハンデ戦ですから人気薄の馬が上位に来るというケースが非常に多いです、
はい、
過去10年で7番人気から9番人気までの馬が2勝していて10番人気以下の馬も2勝ということですね、はい、2015年には最低人気だったマデイラが3着に来て波乱ということもありました、はい、年齢的には過去10年で4歳が2勝5歳が5勝、はい、6歳が3勝7歳を超えるとちょっと苦戦傾向ということになっています、
はい、
ちなみにハンデ、51キロ以下、
はい、
9頭過去10年で出走していて3着以内がなし、
はい、
要はハンデが重くても割引かなくていいという傾向も出てるんですね。ちなみに前走は重傷だった馬が負けた馬を巻き返すというケースもかなり多くなっています。そして、金曜正午の時点で福島天候雨です、
はい、
芝もダートもやや重、日曜の福島は曇りの予報で最高気温が30度前後まで上がるという予報も出ています。
はい、また暑くなりますね。
ちなみに土曜日
明日
前の日午前中が雨なんですがお昼過ぎると曇りという予報も出ています。
はい、じゃあ海星山特別の時にはもう雨止んでるかも知れませんけど、馬場状態はどんな感じでしょうね。
ちょっとそこは気になりますけれどもね、はい、七夕賞では吉子さんはどう狙いましょうか。
はい、はい、まだ77ね、お約束、これはどんな馬をね買わなくてはいけませんので77を抑えますよ。でも私は本命は7番のね、七夕ですから7番のワンブレスアウェイを注目していますね。前走首差の2着ほら重傷で負けてるけど巻き返しのっていうデータもありましたよね。勝ち馬よりね2キロ重かったんですよ、あの筋量がね。それで首差ですからね、まあ、勝ったも同然と言ってもいいのではないかと思いますし、昨年はアブクマステークスを勝っていましてコース実績もあります。まあ出遅れ癖がちょっとあるんですけれども、今回は石橋周騎士と初のコンビということで、そういう初めての騎士とのコンビだとあの新たな魅力を引き出してもらえることもありますので期待したいと思います。ワンブレスアウェイから1番のプラチナムバレット、2番の金賞雪姫、5番マイネルサージュ、そして6番サーブルオール、11番マイネルミラノ、ちょっと8歳なんですけど超強元気いっぱいでしたからね、多いんですけど5点に生まれに流したいと思います。大関さんは
応援の意味も多分にあるんですが、はい、1番のプラチナムバレット、
はい、4歳馬ですね、
3歳の時に重賞勝ったような実績もありますし、
うん、そうですね、
何より、うん、岩崎翼騎手が河内厩舎の馬に乗るというのがね、
は
い、頑張ってほしいなと、やっぱり重賞を取るチャンスだと思うので、単幅ここでちょっと買って応援してみたいなと思います ね、 そうですね。
本当に大関さんの本当そういうねあの思いのね、そういう思いなんですよね、大関さんの競馬っていいですよね。
そうですね、まあ、それがあの、お財布の中身に返ってくることはかなり少ないんですけれどもね
でも応援したくなりますもんね。
なりますね、
はい、
続いて同じく日曜日に中京競馬場で行われますスタート 1400m の G3 プロキオンステークスを展望していきましょう、
はい、
プロキオンステークス今年は14頭立てです。ちなみに過去10年の傾向なんですが、一番人気が結構いい成績を残しているんですね、単勝率 2.9 倍以内だと副賞率 100%、はい、極端な穴が狙いにくいというところなんでしょうか。年齢的には4歳5歳6歳が中心ですね。7歳以上は3着以内はあるんですが勝ったことがないということですね、前走のどのレース使っていたかに関しては中央も地方も問わず結構いろんなところから高相場が出ています。
はい、ダート 1400m ということで今年の一番人気って、まあ、今の段階これ見ると6番のインカンテーションかしら。
G1 で実績ありますからね、これフェブラリーステークスでも3着がありますし
はい、なんかさっきあの高齢馬ないっていう勝ったことないって話したけどそちら8歳馬ということになっております。
はい、
はい、
ちなみに6日金曜日の時点で、はい、正午中京は天候雨、芝もダートも不良です。
だ、
はい、8日の中京競馬場は曇りの予報で最高気温30度という予報が出ています。
はい、やっぱり暑そうですね。
さあどう狙いましょうか。
はい、私は2番のドリームキラリにいたしました。前走勝ったのもねダート左前の 1400m ですし、昨年の夏からもう5着以下なしの充実ぶりですからね、筋量も1キロ軽くなるということを味方にこの夏キラリと輝いています。
なるほど、
はい、で、1番サクセスエナジー、3番ウィンムート、6番インカンテーション、7番キングズガード、 13番マテラスカイに生まれんで、こちらも5点流してみたいと思っております。77はもちろんね、枠の、はい、大関さんはいかがですか。
休み明け2戦目になるんですが、8番のドライブナイト、
はい、
1400m 実績がありますし、中京でも勝ったことがありますし、はい、前回天保山ステークスがかなりこう厳しい展開を先行する形、うん、それでも4着に踏ん張っているの で、ね、休み明け2戦目ガラッと変わってこないかなというところで、あと馬主さんが桂土地株式会社というところで、かなりこれ勝ったら久々の重賞に、はい、タイトルになるんじゃないかなと。
あの桂の敗成功の
馬主さんですよね。まあ、そういったところもちょっと注目して見てみたいなと思うので、ドライブナイトから、
はい、
それこそ生まれをそう流し買ってもいいかなと
って感じですね、
うん、はい、ちょっと拮抗したメンバー構成だと思うので手広く買ってみようかなと思います、うん、
はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介したいと思います、
はい、お願いします。
マンデーサイレンスさん、今週末本当のメインは土曜日の福島9レース海星山特別に挑戦するお重長さんだと思います。競馬の二刀流は芝とダートだけだと思っていましたが、障害と平地というパターンもありましたねと。
そうですね、
障害の未勝利と G1 を勝ったメジロパーマーを思い出しましたと、
うん、ね、そういう方も多いでしょうね。
炎の男さんから、夏競馬で牝馬足毛の馬以上に期待したいのがベテランです。七夕賞は9歳のシルクドリーマー、8歳のバーディーイーグル、7歳のメドラークを買いますと。プロキオンステークスは和田龍司騎手鞍上のウィンムートですと。うまいもんさん、七夕賞は福島公社マイネルサージュから、プロキオンステークスは58キロでもサクセスエナジーを狙ってみたいですと。中堅さん、マイネル3頭の中で一番プッシュしたい七夕賞マイネルサージュ、
はい、
サムライタイガースさん、七夕賞は重賞を勝った福島で実績のある金賞雪姫、プロキオンステークスは堅実なキングズガードから狙ってみたいと思いますという予想をいただいてます。
はい、どうも皆さんありがとうございます。来週は函館記念の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は福島、中京、函館の3つの競馬場での開催です。
日曜日の福島競馬場には2018年 JRACM ホットホリデーズにご出演中の柳楽優弥さんが来場。七夕賞の表彰式でプレゼンターを務め、最終レース終了後にトークショーも行います。
その日曜日の福島競馬場では全てのレースで昭和62年まで使われていた懐かしいファンファーレが使用されます。当日のメインレース七夕賞のファンファーレはトランペッター山崎千尋さんによる生演奏となっています。
あら素敵。
そしてこの日行われる4つの特別戦、全ての勝ち馬を的中させたお客様の中から抽選で豪華な商品が当たる福島競馬場100周年特別企画七夕ウィン4も行われます。
はい、そして函館競馬場では土曜日が7月7日の七夕に当たることから、かつて子どもたちがろうそくをもらいにご近所を回った風習にちなみ、お子様にお菓子をプレゼントいたします。
そして日曜日の中京競馬場では夏にお出かけしたくなるアイテムが当たる夏のお楽しみ抽選会が行われます。
はい、
ロゴスバーベキューグリルやグリルやギフトカタログ、オペラグラス、ホットホリデーズロゴ入りのエアクッションなどが当たります。
あら、いいじゃないですかね。そして日曜日の中京競馬場の第5レースにはすごいメンバーが集まっていますね。まずはビルシーナの初子となりますブラバス、それから2億円ホース2とダノンチェイサーと当選カンビーナが出走ということで、こちらも注目ですね。
芝2000の中京の新馬戦、去年ワグネリアンが勝ってたレースですから、注目していただきたいと思います ね。
本当になんか見どころたくさんの週末の競馬ですね。まず、お重長さん実況頑張ってくださいね。
頑張ります。
はい、楽しみにしています。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。